トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、リクルート藤井薫です。
アシスタントのリクルート小泉です。トレンドランナーは仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。今回もリモート収録でお送りしていきます。前回に引き続きリクルートスマイカンパニー SUUMO 編集長の池本洋一さんをゲストにお話を伺っていくのですが、今回のテーマはコロナ禍で変わる街選びです。前回は住まいの中のお話が中心だったんですけれども、今回は住まいの外のお話を中心に伺っていきたいと思います。
はい、ということでね、もう池本さんにいろんな食、仕事と住む、住まいときっと暮らしっていうのも含めて、人々がなんかそれぞれのなんか環境、距離をなんかいろいろと、考えていい距離に、変えようとしているのがなんかすごい見えてきたので、今回も住まいの外、町の話なんで、とっても楽しみに聞いてみたいと思います。
はい、それではトレンドランナー第12話スタートです。
トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はリクルートスマイカンパニー SUUMO 編集長の池本洋一さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は、コロナ禍で引っ越し、前回ですね、コロナ禍で引っ越しを検討する人も増えてきたっていう、そんな話もありましたが、その引っ越し先っていうことで、今度は街選びも変化してるっていうことが最後ちょっとだけ教えてもらったんですが、具体的にどのような街選びの変化があるのか、どんな種類があるのかっていうのをぜひ教えてほしいなと思います。
はい、我々一応SUUMOのログデータをエリア別でこう見てるんですけれども、新築一戸建てを探してる人のデータですごい面白いなと思ったのは、1月で探してる人を100とした時に、じゃあどこの自治体の PV が伸びてるのかなって見た時にですね、トップ10に、伸び率トップ10に東京都が一つも入ってなかったんですね。で、千葉市があったり戸田市があったり、横浜も中区っていうど真ん中じゃなくて栄区とか瀬谷区があったりとか四季市があったりとか、まあ要はなんとかこう通勤的には全然通えるですね、郊外エリアっていうんですかね、こういったところのページビューがすごい高くなってる傾向がまずありました。
千葉、埼玉、神奈川とかってこうちょうど東京を囲んでるようなところが人気なんですね。
そうです。で、まあ、その中でも、まあ、どこがこれから注目なのかみたいな話をせっかくだからこのタイミングでさせてもらおうかと思ってるんですけれども、
はい、
私がちょっと実は注目しているのがですね、2つの点があって、1つは郊外の中核の街っていうテーマです。で、もう1個は住民に愛されている街っていう、この2つをちょっとお話ししたいと思ってるんですね。
はい、
で先に郊外の中核の話をすると、はい、例えばこれどこ行ってるかというと大宮とか立川とか、うん、町田とか、はい、あるいは船橋とかね、横浜とかもそうですけど、はい、
うん、
こういったところが比較的注目度高いですよと。なぜならば、うん、一つはですね、やっぱりテレワーク進んでいく中でも、もう一方でその拠点型オフィスだけじゃなくて、まあ、いわゆるこうシェアオフィスっていうんですかね、サテライトオフィスっていうんですかね、そういったもので、まあ、地域ごとにこうオフィスが分散していくみたいな流れもちょっとずつもともとできててですね、それが多分一気に加速するかなと思っていて、
うん、
そういったことでいうと、その郊外の中核駅っていうのが今までは買い物するだけの街だったんだけど、下手したら新たな通勤先になる可能性も出てくるってことなんですよね。
なるほど、なるほど。そこにシェアオフィスとかいっぱいあったりする、収穫としてね、それがあるからってことですね。
うん、例えば大宮を例に出すと、まあ、大宮、うん、駅に住むかどうかは別としても、その近郊に住むっていうのはちょっと新しい、なんていうかな、その価値というかが増してくる可能性あるかなと思っていて、うん、藤井さんも仕事の領域見てらっしゃいますけど、はい、なんかこう働き方の変化、ね、みたいなのって、うん、そうですかね。
ね、本当にだから 食住、まあ今までだったらね、食住接近っていう言葉があったんです。食、ね、仕事と住む場所っていうのは近くになきゃいけないというところだったんですけど、離れてもね OK になるテレワークっていうのがあると、本当にまさに買い物も便利だし、仕事も便利だし、うん、遊びも便利だしってどこだろうかなみたいなことを考えた時に、あるかもしれないなって思いましたね。特にあの今の中核都市ってなんかそういう、こう買い物も、仕事もそうですけど、ちょっと足を伸ばせばなんか海とか山とかにも行けるとか、いろんな技ね、仕事と遊びと、住むがなんかいい感じで混ざってる感じがしますよね。
実はちょっと郊外めの都市で言うと、あの茅ヶ崎とか藤沢とかも結構ページビューが伸びてたりするんですよね。で、実はもう一つ の, そのテーマで言ってた、その、はい、住民に愛される街っていう話をここで、したいんですけど、実はその茅ヶ崎藤沢、今言いましたけど、住民に愛される街ランキングっていう、その今住んでる人たちに今住んでる街好きですか、シンプルに聞いたランキングで、1番、トップ10にですね、実は、江ノ島鵠沼エリアの駅が3駅も入ったっていうのがあったんですね。
愛されてる、
そう、
愛されてる街なんですね。
愛されてる街、このなんでかなっていうのを調べていったら、端的に言うと、やっぱり住んでる人たちとかそのコミュニティが素敵だっていうことで、皆さん、評価されてるっていうところは大きくって、特にあの外から入ってきた人たち向けにも参加しやすいようなヨガのイベントだったりとか、いろんな手芸のイベントがたくさん用意されていて、すぐ、あの仲間ができたりとか、あるいはあの子どもの育て方なんかも、都会とちょっと違っていて、そんな中学受験とかせかせかしてなくって、もうあの自由にこう遊ぶ、外遊び大事だよねみたいな価値観でみんなこう似てるから、あの話が合うみたいな話で、そういったところがこう住民の愛着度が高まる要因なのかなってちょっと思ったんですよね。
これはさっきの江ノ島も4つも入ってますけど、その他の町って例えばどんなのが、どういうところがあるんですか？
そうですね、江ノ島と、あと、さっきの話で言うと鵠沼とか鵠沼海岸みたいな駅が、トップ10に入ってきてるっていう感じですね。
コミュニティ、そうですよね。なんか今回もね、コロナ禍とかで、いつも足へ通っている飲食店とかを、応援しようってことで、こうプリペイドのチケットを買ったりとかって、なんか自分たちでこの街とか、お店とか地域を盛り上げようみたいな動きって、いろんなところで出ましたもんね。
あ、そうです、そうです。まさにそういう動きが街で起こってるところは、長くこう、要はステイホームで家にいる時間が長くなればなるほど、その街のありがたみっていうのは、街の楽しさとか、そういったことを感じることって多いと思うんですよね。だから、そういった観点での街選びっていうのが一つ加速していくかなとは思ってます。
だから単純にこう、さっきの郊外か中核都市っていうのも、シェアオフィスがあって便利、買い物が便利っていう、その便利性だけじゃなくって、その一緒にコミュニティとか、ゴミ拾いしたり、あの地域を応援したり、飲食店支援したりっていう、なんか参加者としてのこう、なんて心地よさっていうか、そのなんか参加性みたいなのは、単純に自分の便利だけじゃないものがなんか動いてって感じなんですね。
そうなんです。
面白いですね。
あとね、もう一つ、もう一つね、この愛されてる街とってて面白いなと思ったことがあるんですけど、東北沢って駅が7位に入っていて、実は隣駅の下北が67位なのに高かったりとか、あとね、緑ヶ丘が9位、奥沢が15位で、一番その隣のメイン駅というかね、中核駅である自由が丘は30位だったりするみたいな話が、なんかこう人気駅というか、商業集積してる駅そのものよりも、その一駅外ししてる駅の方が、実は住民の愛着度、すごい高いっていうのが面白かったですね。
はあ、一駅外しの方が、そうですね、そのランキングの差ってすごいですね、なんかね。
そう、 これはそのコロナ前に取ったアンケートであるんですけど、うん、ますます加速するかもな、この一駅外しって思ったのはですね、要、うん、はコロナで 密を避けたいっていうニーズってあるじゃないですか、うん、だけど、はい、その密があるからこそ、はい、美味しいスイーツのお店とかは集まりやすかったりするわけで、うん、商業が成り立つわけですよね、
はい、
ってことは一番いいのはやっぱりその密になる、まあ、密になってるその駅のお隣で、お隣駅になれば住民しか、まあ、乗り降りしなかったりする駅がほとんどになりますから、はい、その密になその商業集積がある駅を、うん、いわゆる日常使いしながらも毎日暮らすところは住民さんが中心となってるエリア、うん、でそこにさらにコミュニティがあるっていうのが多分最高なんかなって思ってて、
ああそうですね、すごい成熟した街選びな感じがしますね、うん、皆さんそれをだから感じて、あの目ざとく探してるってことなんですね。さらにこう いろんなことをまたあの池本さんに伺っていきたいんですけど、まあ、前回もその、食住融合っていうキーワード、トレンドワードを聞きましたけど、その中で、その資料の中にデュアラーっていう言葉も出てきたんですね。これもなんか今のなんか街探しなのか、はい、いろんな探し方関係の仕方のなんか変化なのかなと思うので、デュアラーとは何なのかっていうところちょっと教えてほしいと思います。
はい、まあ、デュアラーとはもう2拠点居住をする人のことをデュアラーというふうに一応名付けています、うん、はい、で、まあ、要は都会に1拠点、それから郊外とか、うん、まあ、リゾートとか地方とかにもう1拠点持つっていう、その2拠点暮らしみたいなものがこれから結構増えると思いますよっていう、こういうトレンドがデュアラーですね、う
ん、
なんか2拠点っていうと別荘、高級別荘みたいなイメージありますけど、うんうん、我々調べてみると今二拠点居住楽しんでらっしゃる方20代30代で約半数、世帯年収800万未満の人で約半数っていう形なので、決してそのお金持ちの人たちのものではなくて、割とまあ一般的なそういう人たちが楽しんでるっていう状況に変わってきてますね。
なるほど。でそのデュアラーの方の人気の街っていうのもそういう意味では池本さんの中で調べてらっしゃったりするんですかね。
そうですね、あの、うん、まあ、人気の街というか、このまさにそのさっきの、ね、1月を100とした時に4月がどうなったかみたいなデータを今度中古一戸建てで見てみると、うん、へえと思うようなランキングになったんですけど、うん、一番伸び率が高かったのが南房総市、次いで木更津、館山、他にもですね葉山とか逗子、飯能みたいな、三浦とか、この辺が上位なんですよ。
おっと、なんか海というか、これは穂積さんをいざなってるような、穂積さんはこのランキングを引っ張ってるんでしょうかね、
はい、そうですね。でもあの前回もちょっとお話ししたんですけど、私は鎌倉に住んだり葉山に住んだりされてる方にめちゃめちゃ憧れております
それがだから1月4月の間の変化でもものすごいそういうところに人気が集まってるってことなんですかね。
そうなんですよ。で実際にちょっと地域の不動産屋さんとも話したんですけど、うん、まあ、半分は多分1軒目の実需みたいなことなんですけど、半分はやっぱこう2拠点居住みたいなことも視野に入れてられてる方がいらっしゃるっていう話 で特に房総のエリアなんかは今、うまくいけば500万ぐらいで中古の戸建て買えたりするとか、家賃で言ったら3万円とかで借りられたりする戸建てが存在するんですよね。そうやって都心部はすごい値段上がったけど、 ある意味かなり遠郊外と呼ばれる透明の郊外というのはかなり安いところも出てきてまして、
はい、
それがこのタイミングで東京はちょっと離られたいけど、やっぱりちょっとテレワークもできるし、金土日はこっちで過ごせるかなとか、なんかそういう話が現実味を多分帯びてきたなみたいな形がこの1月4月のデータ差、特に中古一戸建てというか結構リーズナブルな物件をね載せてる領域でここが伸びてるというのはそういうことなのかなって思ったんですよ、ね。
だからさ、あのお家の中であの2畳のこう個室を作って騒音対策がっちりやるっていうよりも、もしかしたらもう葉山の方にそういうところをやれば雑音問題もないしテレワーク快適みたいな。
そうです、むしろ雑音じゃなくていい音がね、音が聞こえて
穂積さん、ちょっとデュアラやった方がいいんじゃないですか。
そうですね、今あのお話伺いながら私の中でめちゃめちゃ夢が膨らんでいますね
豊かな感じがしますよね。
コロナってやっぱりね、はい、あの多くの人にとってみるとまあちょっと厄介者で、あの、はい、なんか嫌だなとかっていう風な話ももちろんありますが、一方で、このテレワークが進んだりとか、そのよく考えてみたら郊外ってこんなに安く借りたり借りられたりするんだっていうことに気づいて、はい、まあなんか住まいのことで言えばすごく幅が広がる大きなきっかけになってるなっていうのはめちゃくちゃ感じますね。だからなんかもちろん気をつけながら今は探していただかなきゃいけないっていうフェーズはまだ続いてるとは思いますけど、あのまあ僕らのウェブサイトだけでもものすごいやっぱり PV が伸びてるっていうのもさっきあの言いましたけれども、まずそのせっかくだからじゃこのタイミングで見てみようかなっていうのはあの本当やられてる方も多いですし、ぜひ見てみると、あ今こんな風になってるんだ、こんな暮らしあるんだ、こんな物件あるんだみたいなことに結構気づかれるのかなと思いますね。
あ、面白い。そうですね、だからそういう意味ではコロナ禍っていうのはその自分が本当に欲しかったものって何だろうかなみたいなのを本当に改めて気づかせてくれるっていうのがすごいいいきっかけになってて、それが池本さんとこの数ものいろんな検索とかでそういった方々のこう無意識の声がもうどんどん如実に現れてるってことなんですね。
ああそうですね、まさにそう、ね、今まで多分少し眠ってたニーズがビュッとこうなんか表に出てきてデータに出てるみたいな感覚かもしれないですね。
面白いですね。なんかね、住まい探しって言うともう駅から近くってとか光ファイバーが入ってたとかってすごいこうなんかファンクションになるなっていうかね、機能的なことばっかり考えてましたけど、本当は自分はどういう、まあ、まさに生き方をしたいのかなみたいなことを今逆に言うと選びやすくなってるかもしれないですね。
そうですね、本当そうだと思います。ぜひなんかね、都内で10平米ちっちゃくすれば、多分その10平米で浮いたお金で家賃とかあの価格で多分郊外に下手したら手に入れられちゃうみたいな、そのぐらいこう都心と郊外の差が開いているので、まあ良くも悪くも考えやすくはなっている状況ですからね。一拠点目どうするかっていう観点だけじゃなくて、まあその合わせ技でどう考えるかみたいな、今まで多分そんな家探しって多分考えてないと思うんですよね。とりあえずもう予算があって、その中でどこの一拠点でどの広さでどの駅切りでっていう風にしか多分選べなかったたんだけど、今後はそこがもうちょっとこう柔軟に、あの発想して選択できるっていうのはとてもいいのかな、なんかそれはぜひ考えるきっかけにしていた なってるんだろうなっていうふうに思いますね。
ねえ、なんかもう1話目2話目あっという間にこう過ぎちゃいましたけど、なんか家探しも変わってるし町があの探しも変わってるっていうのは、まあ、僕的によくあの時間と空間と人間のことを人間って呼んで、あの時間的にもなんかもっと集中する時間とゆっくりできる時間っていう距離感をみんな変えようとしてるし、空間に関しても家族や、との間はある程度2畳とかで雑音は仕切って、だけどデュアラーみたいなものとか街との関係とかっていうなんか空間の距離感みたいなこともなんかいろんなことを皆さん変えようとしてて、で最後は人間に人間ってこう人と人との間っていうのもなんかコミュニティに参加してるっていうことも含めてなんか住まい選びなんだっていうと、なんか住まい探しがなんか豊かになっていく気がしますけど、ここはもう最後池本さんに私たちの住まいこれからどうなっていくんでしょうかっていうのを池本さんにぜひあの教えていただきたくて、あのそれで締めたいと思うんですけど、これからの私たちの住まいどう変わっていくんでしょうか。
はい、結局自分がどこに住みたいのか、誰と住みたいのか、どうやって住みたいのかっていうことの自由度が一気に広がったっていうあのことだと思ってるので、もう本当自分の心とか家族のみんなでこう話し合ってもらって、改めてゼロリセットして、じゃあどんなのが本当は良かったのかなっていうことからまさに考えてもらえたらなって思ってます。
もうきっとね、あの穂積さんもあの風と対話しながらあのどこに住むかっていうのを今考えてるんだと思うので、後で聞いておきたいと思いますね。ということで木本さん2話にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
ートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、リクルートスマイカンパニー、スーモ編集長の池本陽一さんをお迎えして、コロナ禍で変わる私たちの住まいをテーマにお話ししてきました。
穂積さん、今回のお話聞いてどう感じましたか？
私はですね、デュアラーというキーワードにこうワクワクドキドキしているところです。なんか最初のところでなんかコミュニティみたいなお話だったと思うんですけれども、はい、実は昔鎌倉のお友達のお家に遊びに行った時に、近所のお魚屋さんがこうお魚届けてくれるみたいなことがあって、素敵だなって思ってたんですよ。
ね、なんかすごい、そういう意味ではなんか懐かしくって新しいっていうような動きになりそうですよね。働くの世界もパラレルキャリアとか副業ってことで、なんか一つのところじゃなくて複数のところで仕事をするっていう、まさにデュアラー的な働き方っていうのもあるんですけど、その中目的はやっぱ一つのところだけじゃなくて、いろんな人たちと関係を作りながら、今の便利だけじゃなくて長い間一緒になんか育てていくみたいなことが実は心地よいんだっていうふうに思うと、新しい働き方っていうのもそんなふうに動いてたんだなっていうふうに僕は思って、なんか住まいの方もそうですけど、働くも含めてもっと長いレンジで便利じゃなくて育てるっていう、そんなような人たちの何か動きがとても見えた気がして、とても良かったと思うと、あとは穂積さん のデュアラーデビュー、ちょっと楽しみにしたいと思います。
今日のお話聞いて頑張りたいと思いました、ね、リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と、
リクルート藤井薫でした。次回の更新もお楽しみに。